22ページ、インフォメーション。地籍調査実施区域のお知らせ。問い合わせ先、松井田庁舎、農林課、林政鳥獣対策係、内線2618。地籍調査は国土調査法に基づき、主に市町村が実施主体となり、皆さんの大切な財産である土地登記の単位となる一筆ごとの土地を調査・測量するものです。また、その成果は登記所・法務局に送付され、登記簿と地図・構図として備え付けられることにより、不動産登記の精度が高まり、その後の土地取引の円滑化や行政の効率化に役立つことが期待されます。地籍調査を実施する区域は、毎年度に小技単位を目安に実施地区を決めて進めています。実施区域及び隣接する土地所有者の皆さんには、後ほど説明会の開催通知を送りますので、事業推進にご協力をお願いします。また、事前準備などのため、実施区域とその周辺に測量業者など関係者が立ち入ることがあります。あらかじめご承知おきください。令和8年度、一筆地調査実施区域、赤い線で囲まれた安中市松井田町坂本、坂本の一部1の地図が載っています。安中市農業委員会からのお知らせ。問い合わせ先、本庁舎農業委員会事務局、内線1452、農地パトロール利用状況調査を実施します。農地パトロールは地域の農地利用の確認、遊休農地の実態把握及び発生防止、解消、また農地の違反転用防止と早期発見を目的に全国の農業委員会組織で統一して実施します。期間7月から11月、対象農地、市内すべての農地、内容1、遊休農地及び耕作者が不在または不在となる恐れがある農地の把握。2、農地法の許可、届け出、案件の履行状況の確認。3、農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業による貸借権設定等農地の利用状況の確認。4、農地の違反転用の発生防止と早期発見、是正。5、営農型発電設備、太陽光パネルなどの設置にかかる下部農地における適切な営農状況の確認。その他、実施にあたり全国農業会議所の農地パトロール、利用状況調査、実施要領に準拠して調査を行います。草刈りや工期などで農地を再生し利用するか、いつでも耕作可能な状態にしておきましょう。農地を所有する人へ、農地の有給化が進むと、害虫の温床や有害鳥獣の住みか、火災の発生源になる恐れがあり危険です。また、ゴミの不法投棄場所になることもあり、周辺の農地や住民に迷惑をかけることになるので、除草や草刈り、病害虫駆除などの農地の適正管理をお願いします。
安中同志社新島講演会のお知らせ。学校法人同志社との連携協定事業の一環として、同志社創立者新島城のアニメーション200年の夢を見たに関するパネルディスカッションなどを行います。新島学園中学高校の聖歌隊によるミニコンサートも行います。ぜひご参加ください。日程7月11日土曜日、時間午後1時30分から3時30分、1時会場。内容午後1時35分から1時50分、聖歌隊ミニコンサート。午後1時50分から2時。新島城に関するアニメ上映第1章午後2時10分から3時20分パネルディスカッション新島城アニメをもっと楽しむためにパネリスト声優新島八重役上田ひとみ学校法人新島学園理事長学園長湯浅幸喜 安中市長、その他、場所、新島学園中学校、高校礼拝堂、その他、申し込み不要、入場無料、問い合わせ先、本庁舎、政策、デジタル推進課政策、デジタル推進係、内線1021-1022、安中同志社新島講演会のポスターが載っています。市ホームページにつながる QR コードが載っています。地域活動を支援します。群馬県高崎行政県税事務所は、本市の地域活動団体などが実施する取り組みに対し、補助金を交付します。対象、自治会、NPO 法人、観光協会など、対象事業、次の事業で令和9年3月末までに完了するもの、地域資源を生かした産業や観光を振興する事業、芸術、文化、スポーツの振興に資する事業、交流や移住を促進する事業、地域学習及び地域の連携を推進する事業、その他補助金の活用が地域の活性化に効果的であると県高崎行政県税事務所が認める事業、補助金額、補助対象経費の2分の1以内の額、上限額50万円、先着順で受付、予算額に到達次第受付を終了します。希望する団体は申請前に必ず県高崎行政県税事務所に相談してください。申し込み問い合わせ先、県高崎行政県税事務所、電話 322-4681。 安中市の学校給食を紹介します。安中市学校栄養士会。給食レシピ、枝豆ご飯、材料4人分、ご飯 600g、 枝豆 100g、生姜1かけ、ごま油小さじ1、塩小さじ2分の1、コンソメ大さじ2分の1、いりごま大さじ1。作り方、1、枝豆を下茹でする。2、フライパンにごま油をひき、千切りにした生姜を炒める。3、枝豆を加えてさらに炒め、塩、コンソメで味付けする。4、ご飯に炒めた枝豆とごまを混ぜ込んだら出来上がり。栄養成分1人分、エネルギー297キロカロリー、タンパク質 7.9 グラム、食塩 1.2 グラム。おすすめポイント、旬の枝豆をたっぷり使った混ぜご飯で、生姜とごまの香りが食欲をそそります。枝豆はビタミンやタンパク質を豊富に含み、夏の栄養補給にぴったりです。枝豆ご飯の写真が載っています。教育委員会委員が任命されました。5月20日付で、次の人が教育委員会委員に任命されました。村山博美さん。問い合わせ先、松井田庁舎、総務課、庶務係、内線2222。地域おこし協力隊活動報告、ボリューム80。スポーツ振興で地元に恩返ししたい。4月から安中市地域おこし協力隊に着任いたしました、柿沼力です。大学卒業を機に、生まれ育った安中市に戻ってまいりました。一度市外へ出たことで、安中の豊かな自然や地域の方々の温かさを改めて実感し、安中市のために何かしたいという思いから、協力隊として活動することを決意しました。私はこれまでスポーツに深く関わってきており、体を動かすことや人と交流することが大好きです。現在は市内のスポーツ団体の現状調査や、地域の方々へのご挨拶を通じて、安中のスポーツ環境について日々学んでいます。今後はスポーツの力を通じて、誰もが気軽にスポーツを楽しみ、笑顔になれる場作りに挑戦し、安中市をさらに盛り上げていきたいと考えています。まだ至らぬ点も多いかと思いますが、楽しみながら精一杯頑張ります。 どうぞよろしくお願いいたします。赤いスポーツウェアを着た柿沼力さんと公式 SNS につながる QR コードが載っています。安中市公式 YouTube チャンネルアングルにつながる QR コードが載っています。消費生活センターからのお知らせ、光回線の契約トラブルに注意、事例、現在契約している事業者を名乗って利用している光回線を新しくする、通常は数千円かかるが今回は無料だと電話がかかってきた、負担がないなら良いと思い申し込んだ、数日後申し込み書が送付されてきたが送付元は契約している事業者ではなく別会社だった、室内工事費として約3万円の記載もある、工事業者から工事日が明後日に決まったと連絡があった、契約先や契約内容がはっきりしないので解約したい、60歳代。一言助言、光回線の電話勧誘トラブルに関する相談が依然として寄せられています。勧誘された際は必ず事業者名やサービス名を確認し連絡先を聞いておきましょう。光回線サービスの電話勧誘の場合、事業者は原則契約前に書面を交付し料金や提供の条件を説明する義務があります。事業者に書面の提出を求め、改めて電話で書面の説明を受けた上で必要な契約か判断しましょう。毎月の支払い額やオプションの有無、解約金などについてもよく確認しましょう。必要がなかったり、説明を受けても内容がわからなかったりする場合は、きっぱり断りましょう。国民生活センター情報から作成。業者の人と電話でやり取りをしている黒崎源さんのイラストが載っています。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 382-2228。わからないことや困ったこと、少しでも不審に感じることがあったら、早めに消費生活センターにご相談ください。相談日時、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後4時30分。文化・障害学習インフォメーションカレンダー。日にち、時間、内容、場所の順にお伝えします。7月2日、木曜日、10時から、家庭教育カウンセリング講座5、文化センター。14時から、第48回少年の主張安中市大会、文化会館。7月9日、木曜日、10時から、家庭教育カウンセリング講座6、文化センター。7月10日金曜日10時から家庭教育カウンセリング講座7文化センター。7月11日土曜日10時から絵本読み聞かせ安中市図書館。7月26日日曜日8時から親と子の木工広場中央体育館。7月27日月曜日13時30分から第7回農業委員会総会、本庁舎中会議室1。7月31日金曜日17時15分から納期限日夜間窓口19時30分まで、本庁舎収納課。8月1日土曜日9時30分から面白科学教室エアーホバーでエアーボーリングをしよう、文化センター。8月2日日曜日10時30分から安中×同志社サイエンスチャレンジ、文化センター。8月8日土曜日9時30分から市民ときめきスクール夏休み親子で作ろう学習の森、10時から絵本読み聞かせ安中市図書館。8月9日日曜日14時30分から劇団ロシナンテ第53回公演、文化センターホール。クローズアップ。5月9日、令和8年度春の緑化推進運動、苗木配布会に行列。緑化推進運動の一環として、文化センターで苗木配布を行いました。 開始前から多くの人が並び、募金のお礼にみかん、ブルーベリー、オリーブの中からお気に入りの一本を受け取っていました。5月9日フェスタ大江戸院安中、多くの人でにぎわい、フェスタ大江戸院安中が文化センターで開催されました。ステージではダンスや演奏、会場では屋台や抽選会、子ども向けエアー遊具体験などが行われ、多くの人でにぎわいました。5月29日、松井田高校ボランティアクラブ全校表彰。全校生徒で地域のために活動。松井田高校ボランティアクラブ MVC が日本全校会の春季全校表彰を受賞し、岩井市長を表敬訪問しました。地域の人が温かく見守ってくれるんで活動を続けられた。後輩にもつないでいきたいと喜びを語りました。それぞれ活動の様子の写真が3枚載っています。
男女共同参画推進委員会第184回リレーエッセイ、厚生保護における男女共同参画について、安中市男女共同参画推進委員会委員小板橋善一。私は今安中保護区保護司会事務局に勤めている保護司です。ここでは、厚生保護における男女共同参画について述べたいと思います。厚生保護とは、犯罪をした人や非行をした少年を社会の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちが自立し、改善更生することを助けることで、社会を保護し、個人と公共の福祉を増進しようとする活動です。日本の厚生保護は、保護司会、厚生保護助成会、協力雇用主会、ボランティア会員などに支えられています。ここでは、保護司会に焦点を当てて、男女共同参画との関わりを考えます。保護司とは、法務大臣が委嘱する厚生保護のボランティアで、犯罪や非行をした人が再び罪を犯すことのないよう、その立ち直りを助けるとともに、犯罪予防のための世論の啓発に取り組むなど、安全安心な地域社会づくりのために活動しています。農林漁業や商業等の従事者、会社や団体の役員、社員、公務員、宗教家、主婦など様々な人が保護司として活躍しています。群馬県の保護司の定数は896人ですが、定員数は758人です。定員に満たない要因としては、保護司の職や仕事内容が広く認知されていないことが主なものと思われます。一方、保護司の中での男女の割合は、県内では男性570人、女性188人で3対1の割合になっています。安中市でも男性29人、女性10人で同様に3対1の割合です。男女共同参画の観点から見て、保護司における男女比の割合はいかがでしょうか。男女の人口比率はほぼ1対1です。そんな社会の中で保護司の男女比に差があるのです。安中市では群馬県に倣い、再犯防止推進計画を策定実施し、昨年度新しく改定しました。市町村では最初の策定実施であり、様々な立場から厚生保護への取り組みがなされていますが、特に女性保護司の参加が一層望まれている状況です。女性保護司の割合を一層増やし、支援の多様化と地域の安全向上につなげていきたいと考えております。 小板橋善一さんの写真が載っています。問い合わせ先、本庁舎地域づくり課市民交流係、内線1207、太陽光発電設備蓄電池の共同購入参加者募集中。作る、貯める、使う、共同購入で賢く導入、家計を助けるエコライフ。参加登録期間4月30日から12月1日。みんなのおうちに太陽光。太陽光発電設備や蓄電池の導入を希望する皆様へ、スケールメリットを生かしたお得な購入価格と手間なく安心して検討できる機会を提供することを目的としています。本事業は群馬県とアイチューザー株式会社が協定を締結して実施しています。なお、参加登録後でも設置契約は義務ではありません。ぜひお気軽にご参加ください。参加登録から設置までの流れ。1、参加登録。事業サイトより登録は無料、3分で完了。2、参考見積もり。概算金額をご案内。製品等も合わせて確認。さらに検討を進めるか選択。3、本見積もり。設置場所の確認後、ご自宅にあった見積もりを発行。設置するかを判断。4、ご契約、施工。面倒な補助金申請やローンの活用もサポート。設置契約の義務はありません。みんなのおうちに太陽光。https://sweiteghetor.jp/solar-and-bater-gumna で検索してください。安心してご購入の検討をしていただけるように説明動画を配信しております。また、専用ウェブサイトや事務局への問い合わせもご活用ください。二次元コードが載っています。お問い合わせ、みんなのおうちに太陽光事務局、固定電話、携帯電話から0120-723-100、受付時間10時から18時、土曜日曜祝日を除く。公共交通マップを作成しました。アンバスの路線図、バスの乗り方、アンナカーの利用方法などを掲載した公共交通マップを作成しました。次の場所にて配布しています。なお、マップは A5 サイズ、広げると A2 サイズです。配布場所、安中市役所、本庁舎、都市計画課、松井田庁舎、松井田振興課、各地区公民館、障害学習センター。事業者の皆さんへ、公共交通マップを配置し、必要な人に配布していただける事業所を募集しています。都市計画課まで事前に連絡の上お越しください。一度にお渡しできる数には限りがあります。公共交通マップ、表紙の写真が載っています。市ホームページからダウンロードが可能です。二次元コードが載っています。使ってみよう公共交通、ボリューム3、アンナカーを使ってみよう。1、予約する。2、停留所で待つ。予約した日時に停留所付近の安全な場所でお待ちください。停留所の看板の写真が載っています。3、アンナカーに乗る。確認のためお名前を伺います。4、料金を払い降りる。降車時に乗車運賃をお支払いください。支払い方法、現金、クレジットカード、 交通系 IC 梅花、大人中学生以上300円、子ども小学生150円、未就学児無料。松井田エリアから薄い病院間は乗り換え不要で700円。なお障害者手帳を提示した人及びその介護人もしくは児童福祉施設長が発行する運賃割引証を提示した人及びその付き添い人は半額。アンナカーは令和8年3月から運行を開始し、多くの方にご好評をいただいております。より多くの方にアンナカーを知っていただけるよう、利用方法をご紹介します。アンナカーのエリアマップが載っています。松井田エリア2台、停留所289箇所、アンナカエリア4台、停留所583箇所、共通ポイントが5箇所あり、エリアをまたぐ場合には共通ポイントで乗り換えます。共通ポイントは車両の運行状況などにより自動で指定されます。運行日、月曜日から土曜日、8時から18時です。公共交通を組み合わせて利用するとさらに便利に移動可能です。アンナカ T3 プロジェクトスタートアップビジョンを策定しました。T3 とは、集う、つながる、高まるの3つの T です。JR 信越本線アンナカ磯部駅間の新駅構想周辺まちづくり基本構想。本市では、西網広域幹線道路の整備が進み、これから広域的な交通利便性が大きく向上します。一方で、既存市街地では賑わいの維持が課題となっています。こうした状況の中、西網広域幹線道路と JR 信越本線が交差する地点は、交通拠点として極めて高い潜在能力を持っています。この立地特性を最大限に生かし、既存市街地と連携しながら、新駅構想とその周辺まちづくりの方向性や将来像を示し、地域全体の魅力と価値を持続的に向上させることを目的として、本ビジョンを策定しました。西網広域幹線道路と JR 信越本線が交差するビジョン対象エリアの地図が載っています。新駅北口駅前広場の周辺のイメージと新駅南口駅前広場周辺のイメージのイラストが載っています。なお、イラストは市民ワークショップ等で得られた皆さんの意見を参考に作成したものです。皆さんの意向を参考に今後検討を進めていきます。アンナカ T3 プロジェクトスタートアップビジョンの表紙の写真が載っています。本編につながる二次元コードがあります。問い合わせ先、都市計画課交通政策係内線1223。